それでは、UIT インサイド第3回、やっていきたいと思います。まずはじめに、このポッドキャストは LINE UIT 室に所属する開発者たちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新の Web 標準の動向から開発フレームワークの変遷、はたまた UI に関するアップデートまで、週の始まりに前週までの内容をキャッチアップしていくことを、目標としております。で、今回はですね、UIT 所属の J スラーである、私、花谷と、同じく UIT 室、所属の、フロントエンドエンジニアの、三好さんと共にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、まず、そうですね、私はいつも自己紹介しているので、一旦移動して、今回三好さんの方、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、そうですね、そもそも、まあ、今 LINE という会社が、存在する前からライブドアという会社で入社したのが始まり で、ちなみにライブドアの最後の正社員です。で、その時にもう当時 NHN って会社だったんですけど、LINE って会社がなかったので、合併するってことがもう決まっていたので、面接する前から、なんていうんですかね、合併前に急いで正社員に入れたいなみたいな感じで、めっちゃすごい速さで入社できたっていう経緯があります。で、前職はですね、いろいろな職をやってるんですけれど、一番長いのは国内の日本国内の家電メーカーにいて、なんていうんですかね、携帯電話を当時家電メーカーが作っているところが多かったので、そこのブラウザの検証用のサイトとか、あと、市場からクレームが来るんですよね、動作に対して、はいはい、でそれが、誰のせいなのかっていうのをはっきりさせるっていうような仕事をしてました。で、最近は LINE ニュース主にチャンネル面の担当をしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
割と三好さんはライブドアからということで、ちょっと自分はまだ入って3ヶ月ぐらいなんですけど、三好さん結構ベテランかなと思いますので、いろいろ、まあ実際 LINE ニュースとかパフォーマンスとか関わるところもあるんで、まあがっつり聞いていきたいなと思っております。ということで、今週の、フロントエンドについて話していきたいと思います。今週の、フロントエンドですけども、まあ、結構いろんなトピックがあったかなと思うんですけど、まあ、一番、話題だったのは、まあ、国内的に話題だったのは、FC2 の爆速テンプレートの話かなと思っております。まあ、結構、素早く表示できるブログテンプレートって、まあフロントエンドエンジニア的にはブログサービスみたいなのもあんまり触る機会ないかなと思いますけど、その点で、まあ、結構爆速テンプレートっていうところで、まあ、ちょっと話題だったんで、まあ、その辺三好さんがちょっと内部構造を見てみたみたいなところがあるんで、詳しく聞いていければと思います。
はい、
はい、
爆速テンプレートなんですが、ちなみに爆速テンプレートっていうのは正式名称です。
あ、そうだったんですね。
爆速テンプレートっていう俗称じゃないです。だからなんつうの、 FC2 はマジに爆速って自分で言ってるっていう。で、ですね、まあ、実際に見てもらった人は分かると思うんですけど、かなり早いブログとしては。
そうですね、割と、まあ、パキパキ動くというか。
そうですね、まあ、DevTo っていうサービスが、まあ、なんですか、 SNS ですかね、あれは。
そうですね、聞いたみたいなやつですよね。
そうですね、がありまして、あれもだいぶ早かったんですけど、あれよりちょっとまあ一歩劣るくらいの速さっていう感じで、通常のウェブとしてはかなり早い、アプリとしてもだいぶ早いっていう感じですね。で、まあ、ちょっと興味を持って中を見てみたっていう感じです。
でそれはあれですか、まあ、デベロッパーコンソール見てソースコード見てガリガリみたいな感じで見てい
ったって
感じです
か。だから中の人に話を聞いたわけではないので、はいはい、まあ、ちょっと嘘を言うかもしれないっていう感じですね。
あ、全然大丈夫です。
で、まあ、大体1日くらいいろいろ中を見てみて、大体分かったなっていう感じのところまでは来たので、まあ、簡単にみんなで共有したいなというところを言うと、結局ですね、いくつかポイントがあるんですけど、割と何というかな、普通というか制度の高速化対策をしていて、ていうか、まあ高速化対策って真面目にやらない限りは結局ダメなんですよね。小手先でなんとかならないんですよね。っていうのがあって、見てみたら、結局一番大きいのがサービスの設計が最適化されてるっていうのが結局一番大きかったですね。で、サービスの設計っていうと何ですか、今抽象的な言い方になりますけど、端的に言うと、リクエストがそもそもすごい少ない、
はいはいはい、
とんでもなく少ないです。普通のブログの10分の1いってないかもしれない、そのくらいの数しかでそもそもリクエストが飛んでないというのと、レスポンスも極端に早いとまではいかないですけど、かなり早いです。50ミリセック以上レスポンスに時間かかる API がほとんどないです。
それすごいですね。めちゃめちゃ早いですね。
だからそもそも素で早いんですよね、はい、別に頑張らなくても、頑張らなくてもっていうか、フロントで頑張らなくても普通のウェブとしても早いはずなんですよ、その時点で。というのがまず一番大きい影響としてありまして、 で、まあ、中をもうちょっと見てみたら、インスタントクリックっていう、なんでプラグインなのかがありまして、まあ、これがさっき言った DevTo でも使ってるやつなんですけど、ちょっとこれ説明がすごいしづらいプラグインなんですよ。なんですけど、簡単に言うと PC で言うと、マウスをリンク飛ぶときにホバーしますと。でその時点でもうデータを取ってきちゃう。要はホバーしてからすぐクリックするわけではないし、実際にすぐクリックしたとしてもそれがダブルクリックとかドラッグじゃないってことを確定するのに何秒かかかるんですよね。200〜300ミリ秒くらいかかるんですよね。
そうですね。
でその待ち時間の間に読んでおいて、そもそも早いのでバックエンドがその200ミリ秒くらいで読めて、で実際にクリックした時はもうキャッシュヒットできるっていうので早いっていうものなんですけど、それが入っていて、速さというか体感的な速さは多分こいつが一番影響がでかいですね。
あれですね、他のフロントエンドだったらフリーフェッチとかって呼ばれてるのと大体同じって感じですよね、技術的には。
まあ、だから逆に言うと見ないページもガンガン取っちゃうって話なんですよ。
はい、まあ、いわゆるギガを食うみたいなサイトにはなっちゃうみたいな感じですか。
そう、携帯はだいぶ食うことになると思いますね。であとは、サービスワーカーがまあ入ってまして、ただ、キャッシュ API はあんま使ってなかったんですよね、見たら。
で今どういうところで使われてるんでしょう。
その爆速テンプレートの話でいうと、最初に読み込む記事を10記事分先に読んでるんですよね。
はいはいはい。
で逆に言うとそれ以外はほぼ動いてなくて、でその先に読む10記事分ってブログだから、違うじゃないですか毎回10記事分が。でなんかそれをどうもサーバー側で動的に選んでるらしくて、だからサーバーワーカー JS 自体を動的に吐き出してるっぽいんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、サービスワーカーって、まあ、JS なんですけど、サービスワーカーの中身が変わると自動的に、新しいサービスワーカーに更新されるっていう仕組みになってるんですよね。でキャッシュ API 使うときってキャッシュのどう制御するかっていうのが結構毎回大きな問題になってて、ミスると取り返しがつかないっていうしかもなってるんですけど、この FC2 の爆速テンプレートの場合はサービスワーカー自体が更新されると取るべきキャッシュも全部毎回更新されると、で毎回その時タイミングで破棄するという感じになってるんで、シンプルというか一体化してるんですよね。
はいはい。
キャッシュ戦略ってものはないっていう、サービスワーカーが常に更新されて、そこに書かれてるものを取りに行くだけですっていう感じになってて、多分そこで硬さというか設計の安全性を保証してるのかなって感じはしますね。
確かにキャッシュバリバリで早くしようと思うとやっぱ事故とか怖いとこですけど、
そこで
サービスワーカーでフルフルで毎回変えてしまうってなると確かにある程度守りやすい感じになってそうですね。
そうですね。でまあ結局 FC2 ブログのこの爆速テンプレートに関して言うと、はい、まあ、結局ちゃんと真面目に やんないと早くなんないんだなっていう、
はい、
ってことが分かったのと、今言った通りサービスワーカーで先頭の10記事以外はキャッシュないんですよ。
はい。
だから例えば、なんだろう、1年前の記事とかに飛んで突然飛んじゃうともう先に取ってる10件分ってもう無意味になるんですけど、それでも十分早くて、
はい、
だからなんていうんですかね、ファーストロードさえ何とかすれば体感的にはだいぶ早いんだなと、ウェブというものはっていう、なんちゅうの、まあ、ノウハウというか知見が得られたっていうのが結構大きかったですね。
はい、結構みんな SPA とか作ってモリモリ肥大化させてるけど、こうシンプルに作ればもちろん早くなるというか、結構まあそれですし、ブログとかってやっぱりブログパーツとかもめっちゃ使われたりする
じゃないですか。まあ、そうですね、遅くなりやすい携帯のサービスでもありますね。
その辺をシンプルに作ることによって、まあ、早いんだなっていうところを出してるみたいなのもある感じですかね。
そうですね。まあ、あと、その実装自体が、まあ、いい悪いっていうのは多分、個々人であると思うんですけど、
はい、
FC2 っていう割と有名なところが、FC2 ブログっていう割とメジャーなサービスで、これで UX を良くしますっていう方向性で持ってきたっていうこと自体が結構大きいなと思っていて、はい、そういうアプローチって基本今までなかったので、特に日本では珍しいですよね、だいぶ。
そうですね、結構まあどちらかっていうとブログサービスとかってこう、なんでしょう、機能を盛る方というか、
そうそうそう、
遅くても盛るみたいな方向に行きがちですもんね。
海外だとなんかシンプルで使いやすいとかサクサク動きますよっていうのを割と打ち出すサービスって結構あるんですけど、
はいはい、
日本だと割と珍しいので、まあ、それ自体はすごくポジティブな影響があるなと個人的には思ってます。
確かに FC2 レベルですら前例があるみたいなところは、まあ、これからスピード感みたいなところを考えるにあたって、まあその提案しやすいところとか出てきそうですよね。
そうですね、
確かに。っていうのは結構 FC2 テンプレートの所感って感じですかね。
そうですね、ただ逆に言うと、まあ、インスタントクリックが大きいって話なんですけど、
はい、
ブログって何気に結構スタティックなんですよ。
そうですね、
一回書いちゃうともう変わらないですよね、
はい、
更新が自由ってだけでなるの でインスタントクリックが割とそういう設計というかそういうスタティックなサイトに最適化していて、最適化しているというか導入が簡単なんですね、スタティックなサイトだと。で例えば FC2 ブログでもあの何ですかね、無限スクロール、
はい、
インフィニットスクロールでこう記事をプレフィッチしてくるっていうプルトゥーリフレッシュみたいな感じでっていうのがあって、あそこだけ動的に動いてるんですけど、
はい、
なんかそういうのっていちいち書かないといけないんですよ、インスタントクリックって、
はい、
あっちのオブジェクトにこうひたすら新しいやつをプッシュしますみたいなのがあったりするので、
はい、
だから結構複雑な動的サイトを SPA とか SSR で作っていて、でさらに早くするのに後でこれを入れたいですって言われても多分入れれないんですよね、
はいはいはい、
あまりにもコストが高すぎるのでというのがあるので、結構だから意外にインスタントクリックって何ですか、そんな普及してないというか意外に使われてない感じがするのはそのせいなのかって気はしますね。
なるほどなるほど、まあでもその分、まあ、静的サイトだったら入れやすいってとこで、まあ、こういったところで使われると、まあ、絶大な効果を発揮してるみたいな感じです
かね。入れるだけで早くなりますからね、はい、単純に。個人的にはそのビューロディレクティブとかで多分同じことができるはずなんですよね、
はいはい、
書くと。
そうですね、
ちなみに探したけどなかったんですよ。
なんかこれあれですね、この間リリースされた Next バージョン 2.4 では内部的にそのホバーした、画面に描画されているルーターリンク、Vue.js のルーターリンクを見つけてチャンクを取ってくるみたいなのをしてるんですけど、それはなんか一般化されてないんで Next プロジェクトでしか使えないみたいな感じで Vue.js で使えないみたいなのが結構悩みどころだったりしますね。
要は単純にキャッシュリア効くとかじゃなくて、一回アクセスをしとくだけでブラウザ側のキャッシュが効くじゃないですか。
そうですね、うん、
だから無意味にフェッチしとくっていう、事前に
とりあえずって感じですよね。
もうリンクに接近したらもう勝手にフェッチしちゃうみたいな、はい、やつなだけでもう多分早くはなると思うんですよね。
そうですね、まあ、ネットワークの時間がなくなるんで、効くアプリケーションの時間だけになるんで、その辺はパフォーマンス的にはだいぶ向上してますよね。
そうですね、まあ、ただ本質的には結局フロントでは速くならないっていう、体感速度は上がるんだけど、
ね、数字的には数字的なものではないって感じですもんね、実際。
そうです、要は なんていう、先に全部用意しとくのか後で用意するのかみたいな違いしかないんですよね。
OK、 じゃあ技術的な導入戦略の話次いきます。
はい、
はい、
でも実際問題は結構世にあるサービスって基本遅くなってしまったり肥大化したりするっていうのは、はい、まあ、普通のことというかどうしようもないことなの
です、ね、
まあ、そこら辺をちゃんと考える人がいないっていうのは問題は問題なんですけど、なのでまあ LINE でもある程度、まあ、LINE というか、まあ、個人的プロダクトでもできればやっていきたいなとは思っていますが、はいはい、ただね、個人的な意見で言うと、
はい、
キャッシュ API がだいぶリスクがあるなと思っていて、はい、特に大規模なサービスに入れるのはそこをなんとかしないといけないですね。
そうですね、キャッシュ事故は結構、まあ、そもそも今までバックエンドのキャッシュもでは今フロントエンドよりよく使われてきたと思うんですけど、それでも結構今までいろんなキャッシュ漏れの設定とかで事故ったりとかよくあったと思いますし、ユーザー情報出たりとかも、
市場でバグが出た時に再現ができないんですよ。
そうですね。
あと動作検証も難しいので結構リスクが高いんですよね、あんまり自由に使うには。
結構まあ開発の時に開発を楽にする、例えばサービスワーカーのキャッシュを使うとしたらワークボックスとか出てきますけど、あれらも結構プロダクションビルドでようやく動くとかが多いですもんね、ちゃんと設定として。
そうですね、ワークボックスだと何ていうんですかね、キャッシュストラテジーが設定、キャッシュストラテジーっていうのはキャッシュ共振の仕方をどうするかっていう仕組みなんですけど、何ですか、一回キャッシュしたらもうリクエストしないとか、毎回リクエストの裏でキャッシュを保存しといてみたいなのが選べたりするんですけど、そう、ああいうのがないと素で使うのはだいぶきついなと思っていて、要はサービスワーカーとかキャッシュ API を使うのってウェブサービスにとっては本質じゃないと思うんですよ、そこって。
そうですね、はい、
だからそこにそんなにコストをかけてやるのはちょっとあんまり良くないなと思っていて、だから誰でも最適化はしてないけどある程度簡単に入れられてある程度効果が出ますよみたいなものがないと、はい、ちょっと普及しないような気がするんです
よね。はいはいはい、ワークボックスでもまあ十分コモディティ化しつつはあるけれども、あれよりもうちょい簡単なものみたいなのがあるといいって感じですかね。
そうですね、ちょっと最近のウェブのキャッシュ API とかもそうなんですけど、API のレベルがすごい高すぎるんですよ、機能なさすぎるんですよ。
はいはい、そうですね、
だから個人的にはそのキャッシュ API もエキスパイアくらいつけてほしいんですよ。
そうですね、結構あれですもんね、キャッシュ API 事故った場合、その特にサービスワーカー由来で書いてると、それこそプライオリティ、キャッシュストラテジーのプライオリティで、キャッシュ優先にしてしまうと、 1日ぐらい更新されないとかあるじゃないですか。
結局だから使えるけど、いろんなフレームワークを使って頑張ると使えますよみたいな感じが多くて、本当にそれがいいことなのかちょっと微妙だなっていう。
確かに確かに。もうちょっといいキャッシュ API の形みたいなのがあると使いやすくなるのかなって感じは確かにしますね。
そうですね、まあ、あと解雇感とかもあるので、そこがだいぶネックにはなりますよね。
はいはい。まあ、それこそキャッシュをうまく使う、まあ、使うベースにしつつも、ただそれこそなんでしょう、 PHP のスマーティーとかってこう一回コンパイルしたら使いますけど、まあ、消し飛ばしたくなったらサーバー管理者が消せたじゃないですか。やっぱそこがクライアントサイトってなると難しいのは確かに悩みどころって感じですよね。
バグが出るとなぜそのキャッシュがそうなったのかって分かんないと思う、
はいはい、過去にわたって見ていって、まあ、実装を見てみたいな感じになりかねないですもんね。
下手したら JS が中途半端に読み込まれてて、たまたま変になってたとかもあるので、はい
はい、そうですね、まあ、そのあたりは結構難しいところでありますよね。
まあ、あとネットが、ネットっていうかインフラが実際速くなるので、
はい、
だからそっちの具合もありますよね。要はどのくらいリッチなリソースの使い方が許されるのかっていうのは結局環境によってしまうので、
はいはい。まあ、だから未だに 3G のとこもあれば、まあ、これから 5G の話が、それこそこの間発表された端末とかだともう 5G 対応しますみたいなこと言ってたりとかするんで、まあ、ネットワーク環境とかもまちまちですし、そもそも日本でも新幹線乗ってるとき、 山通るときは遅いみたいな話とかありますし、
まあ、4G 5G だと Wi-Fi より基本的に速いので、
そうですねまあ、結構その辺にも影響されますよね、どうしても。
そうですね。で、多分そこら辺の、知見もないし、ノウハウもないし、導入事例もあんまりないっていうのが、まあ、割と現状ですよね。
そうですね。やってるとこが、やってるだけですごいっていう話になるぐらいにはないっていう感じですもんね。
まあ、あとその、なんですか、速度改善っていう話で言うと、はい、そもそもその、新しい技術で何かを解決するのが正義なのかっていう話なんで、その、なんか、新しい技術で新しい対策をするのが必ず正しいのかっていうと、割となんかシンプルな古いレガシーな組み方をした方が早いとかっていうのも多分あるんで、なんかあんまりそこに頼るのも良くないなと個人的に思います。
そうですね、確かに。まあ、もっと基本的な部分で基礎を固めて、何でしょう、回転できるところもあるはずなんで、その辺も見直しつつ、まあ、それでも無理なものは新しい技術もちゃんと取り入れてっていうのが、まあ、正しいやり方な気はしますよね。
そうですね。まあ、いずれにせよ基本的にその設計を最適化しないといけないので、結構勇気がいると思うんですよね。エンジニアの携わるとこじゃないじゃないですか、基本、
はい、
そこのレイヤーって、
ね、
要はこのプラグインはもう使わないとか、この外部リソースにアクセスするのやめたいとかって勝手にやることではないんで。
そうですね。まあ、なんで結構、まあそうですね、サービス設計からの時点から、まあ、その辺を意識しないと厳しいって感じですよね。というところで、今日はですね、三好さんとともに、FC2 の爆速テンプレートについての話っていうところをやっていきました。まあ、なんか自分完全に通称みたいなところだと思ってたんで、爆速テンプレートって FC2 自身が歌ってるのとか初めて知ったりしたんですけど、まあ、なんか結構、中見てみるのとかも面白いよなという感じだったかなと思います。LINE の、UIT 室ではですね、毎週ですね、GitHub イシューベースで、まあ、最新の技術について、まあ、今週であれば、まあ、FC2 の爆速テンプレートについてみたいなところだとかっていうのが、公開されて議論できるイシューみたいなのが、立って、日々盛んに、交流が行われていますと。で、まあ、今回は、FC2 の爆速テンプレートを1本に絞ってご紹介しましたけれども、まあ、他にもですね、いくつか、テーマがありましたので、まあ、軽くご紹介させていただきたいと思います。というとですね、まあ、PWA が、をですね、まあ、最近、Google のプレイストアに上げられるようになったかなと思いますけど、まあ、それをですね、PWA をそのまま APK にコンバートできるサービスが、あるよって話だとか、まあ、React.js のドキュメントが、まあ、ついに日本語版がデプロイされましたよみたいな話だとか、まあ、あと社員の人が JS 周りの実装についてブログを書いたりしたので、まあ、その辺が貼ってやったりっていうところでしたっていうところです。まあ、今話した話題についてはですね、ショーノートの方にリンクを貼っておきますので、もしご興味のある方はそちらから見ていただければと思います。ということで、UIT インサイド第3回は、三好さんとともに、FC2 の爆速テンプレートについて話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。